中村文明のみるみる元気が湧いてくる。だいぶ感じになってきた、笹山の丹波笹山のですね、五円紬大学、
はい、
第2期、
そうですね、
関西校第2期ということで、懇親会のお席ですけれど、
はい、
笹山は、
はい、
いいとこですよね。
そうですか。
いや、なんかこう山に囲まれ、なんか古い家並みがあり、
はいはいはい、
自然が残ってて、
はい、
なんか何度来ても僕ね冬ね、
はい、
意外とあのお忍びっちゅうわけやないけど、こそこそっと、あのしし鍋を
食い、いや一緒一緒、それ言うていいんですか
一緒に来ましたなんか
去年ね
しし鍋食いとうて、
そうですね、う
ん、本庄さんちょうまいしし鍋食いに行こうや言
う
てね、
そうそ
う、わざわざしし鍋を食べるためだけに、
そうですよね、
笹山に冬に、
いやあれはもうでも嬉しかったです僕。
ほんまですか。
いやそりゃそうですよ。
でもあこの店良かったわ。
そうでしょ、
うん、
そうなんですよ。あの大将は死にましたからね。
死んだそんな話ここでする。
いや、ああすいません、もうの飲みすぎなんですよあの人は。
あんたもやんか。あなたもでしょ。
確かに確かに、はいはい、
最近はでもそのお酒をちょっとやめてね。
やめて
やめて。
そうなんです。
もう今も全くシラフで。
そうです、シラフで、ね、
話してますけどまたまたま今日は奥さんがなんか北海道になんか。
そうなんですよ、
いてるらしいじゃないですか。
いや、ね、北海道に行ったら、
はあ、
高橋日本に顔を出せって言うけど、いやもうそんな暇はないと、
は
あ、私は 2PM や K-POP ですよ。
何 K-POP って。
K-POP っていうのはその韓流です。
韓流
アイドル、
そのアイドルと追っかけて
追っかけて行ってんの。嫁はんが、
嫁はんが
ええ年越えて。
いやもうええ年越えて50ですよ
50。ほんでK-POP 追いかけて。そうなん、
そうなんですよ。
すごいな。
ほんで今日が5月30日ってのはもう前からずっともう高橋さんに言えばそのね、五円紬大学の2期の最初やって言うとのに、
うん、
それをなんか忘れてなんか言ってたんですよ。
なるほど。でもそのおかげで今日はうちへ帰って嫁はんおれへんということでね、
はいはい、
だけど嫁はん大丈夫ですよ。今日もねもう一生懸命我慢して今飲まずにね、
はい、
頑張ってますから本庄刺激は。
しょう、ありがとうございます。
しょうしょう。いやだけどちょっとねこのこれから紬、
はい、
大学もあちこちいろいろ開校していくんですけど、
はいはい、
やっぱりこの笹山の田舎を感じてね、
はい、
この夏その北海道 の、
はい、
あの高橋日本の農業もねやっぱこう子供たちにいっぱい畑来てほしいな思って。
そうなんです。
今年ねちょっと高橋の北海道でやってるやつがなかなか面白いことになってるのは、うん、あのまあ、お母さんと小さい子供らがね、なんかその野菜嫌いな子もいっぱいおると。で野菜嫌いな子すのにこれ食べなさいあれ食べなさいっていうより自分で野菜ちょっと育てたり自分で野菜作りに関わったりすると自分で作ったやつやもんって言うたら責任持って食べようとする。
絶対絶対そうなんですよ。
あるんですよ。
そうなんですよね。
で考えたらね週末で休みや言うてね行くとこない家族がまあクーラーも効いてるし、
はい、
なんかこう心地もええしあちゃこちゃ椅子もあるからまあジャスコあたりで一日暇つぶししてとかね。
そうなんですよ。
そんなご家族もようけおる中でジャスコで一日クーラー効いてる中で暇つぶしするぐらいなら、
うん、
その子供らがもうスマホもゲームも忘れて、
はいはいはい、
なんか畑で野菜作りしたりとか、
そうですね、
なんか周りにいる動物たちと触れ合うたり、
はい、
よそのコーラと追いかけっこしたり喧嘩したり、
はい、
なんかそんなんしながら取った野菜でなんか昼飯みんなでマリちゃんの料理一緒に冷蔵で作ってとか
ね、
そういうのをやってみようかっていうのがね、なかなか評判が良くてですね。
あ、そうでしょうね。
なんで笹山でもまた農業を通じて、
そうですね、
そんなんもまたやらはったらええかなと思うんやけど、まあ、僕の実家のその宮川村の大杉田にもね、あのまあおかんのこうまあ、お店いうかね、
はい、
その田舎再生プロジェクトの拠点になるようにと思って、
はい、
それ
見てます。
お店がオープンして、
はい、
でまあ、下は川が流れてるんで、
はい、
まあ、ああいうのつかみ取りとかね、
はい、
なんかそんなんでなんかスマホやゲームから離れるひとときというか、はい、でなんか子供たちって、まあ、今日も俺話したけど、はい、あのお金払って、はい、例えばゲームセンターはゲームが遊んでくれると思うし、USJ 行ったってディズニーランド行ったって、はい、まあ、お金払ったらおもろいアトラクションが子供らは遊んでくれますけど、
そうですね、
元来はね、
う
ん、子供っていうのは遊びを作り出す天才でしょ。
そうなんですよ、うん、ほんまそうだと思います。
いろんな木の枝引っ張ってきたりね、はいはい、なんかここの道水をせき止めたら、うん、なんかこんななんか池できるわとか、ね、自分らの秘密基地作って、うん、そこでこんな宝物隠してとかね、
そうそう、ほんまそうです。
ほっといたら
ほんまそうです、
遊びは作るでしょ。
そうです。
でもこの遊びを作る感覚をね、子供の頃にたくさん味わってるやつが多分大人になった時、はい、自ら仕事を作るようになるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだと思
います。与えられた仕事を与えられたまんまやるんじゃなくて、うん、自分でおもろい仕事を作るとか、はい、誰かと力合わせたらこんな新しい仕事が作れるというね、うんうん、仕事はもらうもんより
作
るも
んよ。ほんまそうだと思います。
ある意味ではそういうものを、はい、こう体感するようなね、はいはい、なんかそんな田舎での、はい、なんかこう遊びプロジェクトを、
そうですね、
ちょっと宮川の僕の田舎でもね、
そうですね、
なんかやろうかということで、本庄さんなんか笹山のこの田舎でね、はい、ガキの頃はどんな遊びしてたんですか。
いやもうだからもう師匠と一緒で、僕らはもう、まあ、鮎のつかみ取りとか、まあ、僕らは鮎はなかったんですけど、うん、ドスンコって言いまして、そのなんて言うんでしょう、そのちょっとこう泥臭いその魚とか、そんなつかみ取りはようやってましたね。
泥臭い魚、
はい、
あ、
鯉の洗いとか、
あ、洗いとか、
はい、鯉の洗いとかって多分都会の人は知らないでしょうね。僕はしょっちゅう食ってましたもんね。
あ、ほんまですか、
はい、
山とかも、山はもうそれ
山は
宝の宝庫でしょ。
あ、それはもうすごい。いや僕ね、ほんまに自慢じゃないですよ、丹波笹山松茸の宝庫で。
ああ、そうですよ。
おばあちゃんと2人でその行くんですよ、山に、
うん、山に。
ほんならその松茸をざるいっぱいに入れて、ああ、その宝塚 の, その両手に行ったらね、うん、もうすごいお金買ってもらうんですよ。
ああ、
もうそんなことばっかりやってましたよ。
なるほど。そらでも松茸生えてるところを、
はい、
例えば誰も知らんようなところで、そういう秘密の場所を見つけた時とか、もうたまらない
。いやもうたまらない
嬉しさやったでしょ。
そうですよ。
いやそれは僕らでもね、僕らはね、雨、大雨降ると川がこう水量増えるでしょ、水で、水増えて、で横幅広くなったやつを、はい、がね、それで雨止んでね、はい、2日ぐらい経ったらその川幅広くなったやつがね、はいはい、また元の水の量に戻るとね、ため池みたいなもんができるね、はい、でそのため池みたいなもんができたところのね、はい、そのため池に、はい、こんなね30センチぐらいのね、何ニジマスとか、うん、あんなのがね、ため池の中で本流に戻れなくなってしまってる、そういうのを、まあ、たまたまなんかそういうため池みたいなできてへんかなと思って、こう山の奥の方上がってってね、うん、見つけた時の感覚と一緒ですよ。
わかります、わかります。
その松茸の姉が見つけたの。
いやもうしたと思いますよ。
もうだって僕らもね、僕子供の時最高でね、そのため池みたいに普段のないところで、その水が池みたいに溜まってる中にね、3、40センチのニジマスね、200匹ぐらいおったんです。
いや、ちょ、ニジマスなんてのはもうすごいですからね。
そりゃそうです。
今もう全然ニジマスなんて
天然やから、それ
天然ですからね。
あん時なんかもね、もう僕らもう小学校の時にね、おい俺ら偉いもん見つけてもうたぞ言ってね、これでみんなで T シャツ脱いで、ね、
いやー分かりますわ。
その T シャツをね、肩口を友達が持って、僕が裾を持ってね、はい、それでこう何ちゅうの、こう何てザルでね、岸へ掘り上げるみたいな感じで、その200匹のね、ニジマスをこう丘へ向いて掘り上げる時のね、もう僕らの得意な顔ですわね。あんな時のこう子供の何とも言えワクワク。
だって僕師匠が初めて笹山で講演会やってくれはった時に、うん、もういや本さんもう意外と笹山って都会ですねって言われました。
言うた言うた言うた、
はい、
僕の田舎と比べたら断然都会。
そうなんですよ、びっくりしましたもん。
いやいや、
ここでみたいな。
だけどなんかイノシシいっぱい取れたり、
はいはい、
そういう山菜類に心はたけてますやん。
そうですね。
僕らのところは山は険しいけど、でも反面なんかこうアユとかね、
はい、
ニジマスとかね、
はい、
まあ、山菜類とか、はい、まあ、そういうのはいっぱいあったけど、でも 何が一番面白かったかって言ったら、じいちゃんたちが、はい、なんかこう仙人みたいなじいちゃんがね、
あ、
僕の周りには子供の頃いっぱいおったんで、
いましたね、はい、
もうね、うちの隣のヨシアンっていうおじいちゃんなんかもね、あのテポを打つおじいちゃんで、
漁師
でイノシシとかシカとか打ってくるんやけど、せやけど何も打つもんないとね、
はい、
猿打ってくる、猿を、で猿一匹打つと駆除で出るから、
はい、
だから1万円で買うてもらえるから、
はいはいはい、
だから猿打ってくるんだよ。ほ
い
でこう地域のマラソン大会の後の打ち上げとかあってね、公民館でみんな焼肉とかすると予算なかったからって言って、
いや分かりますよ、
猿の肉混ぜていきよる、
分かります。
ほいでもうね、はい、終わってみたらある焼肉大会の大半は猿の肉だったとかね。
そうなんですよ、
ガキの頃。
いやそうなんですよ。
生徒このじいちゃんね、
はい、
僕小学校の時よう忘れんけど、学校から帰ってきたらね、一人でね、ニヤニヤニヤニヤ笑いながらね、シーチキンのカンカンの中にね、なんか入れててね、でスプーンでね、なんか食べてんのよ。これでね、俺何食ってんのかなと思ったら、おう、おかえりって言うから、あ、おじいちゃんただいまって、おじいちゃん何食ってんのって言ったら、おう、おやつやって言うの。おやつに何食ってんの、シーチキンか言うたらね、ちゃうわ、シーチキンに中に入ってねえのこれって言ってんだからね、そのシーチキンのカンカンに入ってるものをね、くるくるくるってね、ひっくり返して僕の方を見せてきたらね、猿の首玉が入っとんの。
強烈ですね。
強烈でしょ。ここで頭のおぎりで切ってね、脳みそをねスプーンですくって食べてんのよ。俺もあれ見た時にね、この人一体なんやねん一体と思って。
いやそりゃそう、
猿の脳みそ
で、いやそりゃそうですよ、
デザートやいうて食うてたりね、うんうん、なんかその辺でガーあーって泣いてる、あの牛がいるとかね、 あんなんもね、もう泣いてたらすぐ取りに行ってね、うん、足裂いて、
はい、
炭火で焼いて食うて、もうそんなね、なんか仙人みたいなじいさん山ほどおってね、周りに。
師匠ほんまにもうすごい生活ですよね。
すごかったんです
よ。
だからもう山行ってもね、腹減ってきたら猫柳の木をね、ナタで割っていって咲いていくと、根っこのところにね、このウジ虫のお化けみたいにでかいやつがおって、ね、これをね炭火で炙って食べるとうまいとかね、栄養満点や
と。はいはいはい。
だからその
そんなんはでも僕ぐらいしかわからないでしょうね。
そうやろね、はい、だってそのじいちゃんなんかもね、まあ、周りによる仙人のじいちゃんなんもね、みんなそうやったけど、アユとかもね、
はい、
ちゃっと引っ掛ける名人や、名人やけどね、ちゃっと引っ掛けるでしょ。引っ掛けたらね、あのじいちゃんだわね、ああいうの身なんかね、誰も興味がないの。パッて取るでしょ、取って手のひら乗せたらね、この顎のね、あの口の下のところからね、ギャーって腹の内臓をビガーって指で押し上げてね、で尻の穴からね、猿の内臓がねブジュブジュブジュって出てくる、出てくるやつをね、尻の穴に口つけてで吸うてね、おお、こいつはメスやのとか言うてね、
なるほど、
一瞬で内臓全部吸い取ってもうてね、ほんで体捨てるの。ほんだらね、一瞬で内臓吸い取られたアユはね、内臓吸い取られたこと分かれへんから、いつものように泳ごうとすんねんけど、
なるほど、
シュシュシュシュって歌泳ぎぐらいしたらね、ポカーンって腹見せて流れていくんよ。
ああほんま、
だからね、取るんは取るねんけどね、内臓しか吸わへんねん。で身みんな捨てんの。だからそのじいさんアユ取り始めたら、そのじいさんがアユ取ってるね、ほんま50メーターぐらい下流にはね、トンビがね10匹ぐらいね、
いやそらせやわ、
ピーヒョロピーヒョロないって。
そらそうでしょ、
次から次へと腹浮かしたアユ流れて
きよるから。いやそらそうでしょ、
野生牢獄みたいにみんな持っていくの。
いやそらそうでしょ、
僕らは言うても子供の頃アユを持って帰ってね、みんなに食べさせたいと思うけど、あのジーコツらはね、内臓しか食べへんの。もうね、風邪もひかへんし病気にもならへんから。
そうなんですよ、
うん、だって真冬の寒いあの氷点下の時もね、もうすっぽんぽんでね、浴衣だけ羽織ってね、で酒飲んでベロベロになってよだれ垂らしだしたら、おそろそろ寝るわ言うてね、あのこのね、あの干し草の中入ってってね、干し草の中で寝てね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
これでね、毎晩毎晩ね、その隣のじいさんとは別のね、僕のもう一人師匠でユキヤさんって人おったけど、このユキヤさんね、毎晩一升酒飲む。
絶対師匠はそういう名前覚えてありますね。
でもユキヤさんはだってユキヤさんは、俺小学校の時にユキヤさんのことをね、
はい、
俺の図書館って呼んだもん。
広辞苑みたいな、
広辞苑だってね、質問して答えが返ってこなかったことが一度もない、
一度もないと。
なあユキヤさんよって、
いやそういう人いますよね、
おんの。なあ今日な、俺 うぐい取りに行こう思うねんけど、どうしたらいいかな。
うぐいで、
そうそう、
うぐい、
おい、ふにゃき、今日はな西風が吹いとるやろって、大体な風向きから話があるじゃん。
あ、そうなん
です
か。
こんな西風吹いてる時の餌はこれこれがええぞとか、
はあ、
今日はな気圧がこんなんやろって、でね、湿気がこんなんやからな、はあ、そやからな今日は餌はこんなんにした方がええねんとかね、
はあ、
もう何聞いても答えてくれるこのゆきやさんは、毎晩一升酒飲んでね、
はあ、
これベロベロになってねこんな、なんか円柱形の小学校の頃の教室で作ってたような、あの円柱形になってる、上が黒い鉄板になってて、これ上でかいやかん乗せる、あれをねいつも足組みながら酒飲んでる横へね、冬になるとね真横に置いてんの。俺ガキの時ね、ゆきやさんベロベロなって酔っ払っててね、もうよだれ垂らしてきてね、もういよいよおっさんも今日あかんな思ってた、こうたら組んでる足がガシャって外れた瞬間に、あの鉄板の上へね顔面からジューッてその時ね約2秒間ジューって言うたん、
はあ、
ほんでパッと熱って言いながら顔を上げたら眉毛が全部燃えてて、
はあ、
ほんで鼻の頭と頬骨と唇と顎の先っちょにみるみるうちに水ぶくれができてね、水ぶくれが、
はあ、
でこれがなわんって言いながらそのまま干し草入って寝てたんですでもね翌朝ね、
はあ、
山行くのに3時半頃起きていくでしょ、
はあ、
3時半頃起きてきたら顔のあのちょっとだけ出っ張ってるところ全部水ぶくれ、
はあ、
でそれ針で潰してね朝から、ほいでねもう水ぶくれ潰した後の消毒自分でねコップへ日本酒入れてね、
は
あ、それで毎朝歯も磨かへんね、
はあ、
そのコップのね酒をねまず朝一起きたらねごくごくで飲みながらガラガラガラガラってうがいしてね、もぐもぐもぐもぐってうがいしたそのもぐもぐしたやつをね手のひらへプって出してね、それで顔洗うねんその人。
さすがですね。
ほいでそのままの酒で髪の毛をなでつけて、どうや男前かって言うてから山行くねん。
はあ、
ほいでねご飯も何も出かへんの、水筒の中へ日本酒ドクドク入れて、昼飯日本酒で朝から酒散々飲んどいてから。
そうなんですよ、
そんな人な。
そうなんですよ。
せやけどね、あの人だけはせやけどね、風邪ひいたなんか聞いたこともないし、ね、
そうなんですよ、
病気になったこともない。
そうなんですよ。
で俺がガキの頃鮎取っていくでしょ、
はい、
で30匹か40匹取ってきて、
はい、
帰ってくるとね僕はみんなに配りたいから内臓を出して、
はいはい、
で鮎の身だけ人にあげようとすると、はい、その内臓をねザルに貯めといてくれ言うてね、
はいはい、
で50匹分の鮎の内臓ザル貯めるでしょ、これをね丼飯の上にね内臓の生をドラって50匹分かけてね、ほいで酢をちょろちょろってかけて醤油をちょろちょろってかけて、ほいでそっからのラーメン屋で出てくるレンゲで混ぜてね、これで丼飯食べるんよ。50匹分の内臓をおかずにして、
さな食えんですよね。
食え、もうこのおっさんは死なんと思ってた僕。
そうやろね。
せやけどある年のね12月31日の晩にね俺富山からブリ持ってね、
はい、
そのブリのうまいの食わしたろうと思って食わしたった、
はい、
ただこれはうまい言うていつも以上に酒飲んでベロベロになって、
はい、
風呂めったに入らんのに、
はい、
明日正月やから風呂入るわって風呂入りに行ってそのまま脳一血で死んでもって、
そんなもんなんですよ。
なんで俺が殺してしもたと思ってね、あの時ね、本当に。
そうないっすよ。
だけどそんな、なんか仙人たちに囲まれながらの、
ね、
僕のガキの頃のね、なんかサバイバルでもあり、動物の命は確かにたくさん奪ったけれど、その奪った命は全部自分たちの食料や生活になってたという ね、
そうですね、
生々しいかもしれないけれど、ゲームの中でなんか鉄砲なんか弾撃って誰かをやっつけてなんか次のステージ進んでいくより、なんか自分の手で鮎を捕まえたりね、自分の手で山菜を捕まえたりね、そうやってしながらね、あ、こうやって命っていうものが自分の命に変わっていくんやなみたいな、そういう体験をね僕はなんか都会の子供らにいっぱいさせてやりたいんで、この夏はねちょっとぜひこれ聞いてる皆さんも子供引き連れて
ね、
ぜひやってきてほしいなと。
ぜひ宮川村に、
宮川村に、
はい、
そしてうちのおかんのまた手料理でも食うてもらいながらね、
そうです、
河原でバーベキューとかそんなこと
を、ね、
ぜひ楽しみたいんで、
三重県は暑いぜっていう、
暑いぜ、
そうですね、
笹山は寒いぜみたいな、
寒いんですよ、
そんなことないでしょ、
寒いです、
今日こんなに暑い人集まってんのに、
そう
ね、
寒いですよ。
ということで、丹波笹山の茂庵も、
はいはい、
鮎のつかみ取りの時には来てるかもしれませんので、またよかったらホームページなどをご覧いただきながら だいぶ喋ったやろ。
そうすか、
喋ってない、
うんうんって言うだけでしょ。
いやいや、大体そんなもんなんですよ。そうだって少女さんに喋らせたら高校野球の話ばっかりになって、そうなんですね、なんか聞いてる人が、
そっちの方がいいんです。
また野球バージョンをまた撮りましょうか ね、
そうですね、
あのマニアックな人のためにね、
はいはい、
ということで、中村冬樹のみるみる元気が湧いてくるということで、この辺でお開きにしたいと思います。ありがとうございました。